대학원 다짱
오케이.
さて、6月も半ばです。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。たまたま BS、 NHK の BS 放送でね、この千日開放業っていうやつの、もうかなり前の やつなんだけどね、あの塩沼良純アジャリ、
はい、
塩沼良純アジャリとなった人の、放送をしていたのね。
大アジャリですね。
大アジャリ、まあそうだね、アジャリに大がついて、でじゃあアジャリってなんだって、まあ、言うことなんだけど、要は先生っていう意味なんだけどさ、要はアジャリとはね、まあその難しく言うとアジャリっていうのも種類があって、なんたらどうたらこうたらってあるんだけど、まあ先生なんだね。でそれがすげえ先生になると大アジャリになるわけ、
うん、
で特に大アジャリという名前をもらうには千日かかって峰を回る千日開放の行を行うと。でまあ通常そのアジャリという名前で有名なのは天台宗だとか真言宗だとかの僧侶がね、千日開放行をやって、今まで非常に有名だったアジャリ酒井優斎、
うん、
これは天台宗の僧侶だったよね。この人のその要は最後9日間飲まず食わずの最後の仕上げの千日開放行の最後の仕上げ、お堂にこもって、まあそれこそ飲まず食わずったって お水は届けるみたいだけど、でもお堂から出てこられた時にもう一人では立っていられない、そんな環境だったよね。でそういうのを見ていて、やっぱり塩沼良純さん、この方は奈良吉野山の金峰山っていうのは、あの 金の峰の山、これは修験道場で、まあ真言宗とか天台宗とはちょっとわけが違うという微妙な違いがあるんだけど、まあ要はその修験道場ので入って自分を鍛えるという千日開放行、この場合には奈良の吉野山は大峰山という山があって、大きな峰、大峰山の千日開放行、24キロの往復の48キロをまあ900何日かかってやるって言うんだけどね。でそれの放送をしてたの。そしたらたまたま僕はもう大好きな新聞に、宮崎中央新聞、これも何年も前に何回も何回も話をしたんだけど、宮崎中央新聞、新聞と言いつつ新なんていうのかね、その、誰が死んだとか誰が交通事故だったとか事件があった、そんなもの一切載ってない。要は人がどう生きるべきかっていうような講演が中心になって、今は日本講演新聞というそのものズバリの名前に変わったんだけどね。でその新聞5月30日からずっとこう、まあ、一週に一遍なんだけど、この今の塩沼良純さんの大アジャリの人となりというもの、自分が講演をした、この塩沼さんが講演したことを文章にして乗っかっててね、4週5週にわたって乗っかってて、それはたまたま読み直した。だからやっぱりね、最後にこの方が自分は千日開放行をやるにあたって何かってやっぱ自分をきちっと見つめるということだけだったと。で要は人様が幸せな一生を送っていただけるように、人様が幸せな人生であるようにという願いのもと、自分を鍛えることによってその願いを神仏のご加護に頼るという、そういう思いだけでやってきたっていうんだよね。でもっと細かいこと言うと、この人のその書いたものなんかちょこっと読むとね、やっぱり修行のことに関して言うと、本当に簡単に48キロって言うんだけど、山をね、険しい山を駆け上ったり、沢に足を取られたり、足がもうめちゃめちゃになるんだって。要はめちゃめちゃっていうのは、足の爪が割れ、それで皮がむけ、でもとても歩けないような環境になるんだって。でもそれは自分に課してもらう。で、もう一個担当を持ってね、修行をするんだけど、修行というのは千日開放行に臨むんだけど、それが途中でやめた時には腹を切れと、こういうことなんだって、まあ武士の教えかもしれない、あるいはでもすげえなーと思って、その結局要はまあ酒井さんも同じこと言ってたと思うんだけど、全てあらゆることをどう捉えるか、あるいはどういう行動をするか、どういう発言をするかは全て自分にあると。でそれは無心と言うんだけど、前回の放送だったか、妙識という言葉を出したと思うんだよ、
はい、
ね、 要は死期というのはいろんな出来事があって、それを理解するのが妙だと。でそういう妙識のね、要は何かが起きた時に自分が理解してそれにどう対応するかっていうことで、それがやっぱり千日解放業というものを なされた方、まあ、俺らがやれったってできっこないもんだからね、そんなことやるつもりにはならん、そういうことをやったってのはすげえなと思うんだよね。でさっきのこの塩沼さんの場合には吉野山の金峰山の修験道場でやって、これは長い歴史の中で2人しか達成できなかったと。まあ天台宗の坂井雄斎さんだって長い間には一人だ二人だっていう話なんだろうけどね。でその欲整えし己こそ誠得難き寄るべなりっていうのは総道心っていう少林寺拳法の創設者が言ったんだけどね。欲整えし己こそ誠得難き寄るべなりって、まあおっしゃる通りだなって今になってわかるんだよね。でそういう中でこの6月20日静岡の県知事選があるよね。で今ね県知事選で、まあ、夢中になってお二人がいろんな街頭演説あるいはそのいろんな、なんていうのかね、自分のやらんとすること、自分の思ってること、で俺ちょっとすごい感じたことがあってね、知事なんていうのはね地方を治めるトップの方で国の政治とは違うじゃんね、全く性質が違うよね。その地方を治めるということに関してね、その地方における問題点は何なのか、あるいは改善点はどこにあるのか、どういう郷土にしたいのか、要はふるさとにしたいのか、あるいはそこに住む人々はどういう人であってほしい、そこに経済というまあ経世済民の世を治め民を救うという経済という観点が入ってくる。とかね、やっぱりね、聞いていてね、お二方 そのニュースでちょこっと取り上げられるものだけだ、街頭演説だけの話なんだ、あるいは朝日テレビかなんかそこでお二人の討論が放送されてたけどね、ちょっとね人を攻撃しちゃってるんじゃないのって感じることがすごくあってね。攻撃もね、口の攻撃の口撃と書いた攻撃、あるいはそれが態度になった現れる通常のアタックする攻撃、まあそういうことで何かずれてませんかっていうことを感じたのね。まあお互いでどちらが父になられようと、やっぱ県民のために働いてくれりゃそれはそれに越したことないんだけどね。今特に争点となっている水の問題、大井川ので、ところが東部におられる方とか極端な西部におられる方はその大井川水系の問題ってその部分だけを取り上げる、俺らには関係ねえよっていう意見が耳に入ってくるんだよね。だからまあその水がどうなるかっていうこともその正直わからないじゃんね、どうなるかわからないんだよ。だからまあ心配は心配、これコロナと同じでね、一つのことが心配だっていうことが余分な心配にかかってっちゃうってことがあって、その焦点、そこを争点にして、あるいは焦点をそこに当ててやり取りがしちゃうんだけどね。やっぱり県知事なんだからさ、知事を選ぶんだから俺たち何考えるかっていうと、やっぱりその静岡県というその一地域のリーダーとしてどちらを選ぶかっていうことをよく考えない。利権だけで選んじゃいけないし、やっぱりちゃんと見るっていうことだよね。要は知事として何をなさってきたのか、片っぽはね。で片っぽは今後は何をやりたいのか、でそこのところをよく見極めて投票すべきだなってつくづく思うんだよね。俺ね、もう正直言って人生の終末期の年齢になってきてるのね。あと何年経って、まあ、10年どうかねっていう年齢になってきてね、ものすごいいろんなこと正直言うと見えるようになってきちゃってね、燃えるもんがなくなったなとは思ってんだよ。でも逆に言えば見えるもんが見えてはっきりするってことはいいことだよ。だからぜひ皆さん、千日解放業じゃないけど自分を見てよく整える己でありたいなって、まあ県知事選に引っ掛けたけど、まあぜひ投票もぜひお願いします。